カの福音書19章28節から40節。
Luke chapter 19 verses 28 through 40.
これらのことを話してから、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って、二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちが、どうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そして、その上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆、自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めてこう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるように。すると、パリサイ人のうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。
When he finished the parable, he pushed onward, climbing the steep hills toward Jerusalem. He approached the towns of Bethpage and Bethany, which are near Mount Olivet. He sent two of the disciples ahead, saying, Go to the next village. When you enter, you will find a colt tied, a colt that has never been ridden before. Untie it and bring it here. If anyone asks you why you're untying it, just say, The Lord needs it. So the two disciples found things just as he had told them. When its owners did indeed ask why they were untying the colt, the disciples answered, as they had been instructed, The Lord needs it. They brought the colt to Jesus, threw their coats on the colt's back, and then sat Jesus on it. As Jesus rode along, some people began to spread their garments on the road as a carpet. When they passed the crest of Mount Olivet and began descending toward Jerusalem, A huge crowd of disciples began to celebrate and praise God with loud shouts, glorifying God for the mighty works they had witnessed. They proclaimed, The King who comes in the name of the Eternal One is blessed. Peace in heaven, glory in the highest. Pharisees who were in the crowd said to Jesus, Teacher, tell these people to stop making these wild claims and acting this way. Jesus responded, Listen. If they were silent, the very rocks would start to shout.
Holy Week is actually a very emotional week, if and when we really allow ourselves to enter into what's going on in the life of our Savior Jesus.
今日から始まるこの聖週間、このイエス様が最後の1週間にどのような歩みをされたのか、どのような気持ちでどのような歩みをされたのか、そのことにこう丁寧に思いを馳せていくと、とてもこう感情的な1週間になります。
And that's what we want to do. That's what we're going to be doing this morning. We're going to enter into the story of Jesus and respond with meditation and prayer. So I want you to first begin by taking a brief moment of silent prayer, meditation, to quiet your heart and focus your mind as we begin this time.
でこのイエス様の最後の1週間の出来事っていうのは私たちおそらく何度もこう聞いたことのある、ストーリーだと思うんですけども、今日は改めてその1週間イエス様がどのような歩みをされてどのようなことを思われていたのか、そのことをこう想像しながら思いを丁寧に馳せていきたいと思います。なのでそれに向けてまず私たち静まって、心をこのイエス様のがどのように歩まれたということに他に向けて、いきたいと思います。
Let's do that here for a moment.
黙想の時を思ってみましょう。
As you just heard in the lection that was read, it begins, Holy Week begins with Palm Sunday, the day that Jesus rides triumphantly into the city of Jerusalem.
先ほど聖書朗読でも読まれたように、この聖週間の始まりはシュロの主日という日から始まります。イエス様がロバに乗ってエルサレムにこう大歓声の中、大歓喜の中こう入っていくシーンです。
He's going back and forth between Jerusalem and the town of Bethany.
でこの頃イエス様っていうのはこの都のエルサレムとそのすぐ近くの町ベタニアをこう行き来していました。
And most of that time, he's in the home of Lazarus, who he raised from the dead, and his sisters Mary and Martha. Mary, who, as we read last week, anointed Jesus' feet.
でベタニアの町に行くときにはおそらく、このラザロとマリアとマルタ、この3兄弟のお家に泊まっていただろうと思います。このラザロはイエス様がよみがえらせたあのラザロであり、マリアはこうイエス様の足に高い香油を注いだあのマリアです。
And when he's in Jerusalem, he's teaching at the temple, which is upsetting the Pharisees and the other religious leaders.
でこのイエス様が都のエルサレムに行くときにはよくねこう教えをして、されていました。そしてその教えっていうのはこうパリサイ人だったり宗教学者たちをこう怒らせた教えでした。
I don't know if you thought about this, but he and his disciples are sleeping outsideOn the Mount of Olives, where he will later return at the end to pray.
で、まあ、この頃、イエス様とイエス様の弟子たちは、オリーブっていう、こう山で、こう寝泊まりをしていました。まあ、このオリーブ山は、後にね、こうイエス様と弟子たちが、お祈りをする、十字架の直前にこうお祈りをする場面でも出てきます。
And, we put it in the bulletin last week, but if you have not yet read the lectionary reading for this week,Luke 22:14-23:56, I want to invite you, I want to ask you, please, to do that today or sometime tomorrow.
今週の聖書箇所、今週のテーマ聖書箇所になっているルカの福音書22章の14節から23章の56節、まあ、手法を見ていただけたら載っているかと思うんですけども、その箇所を、ね、ぜひ今日または今週のどこかで、ね、読んでいただけたらと思います。
But if you already have done the reading, you know that it is Luke's account of Jesus' final days before his death and burial.
でまあ、もし、すでに読んでいる方おられましたら分かると思うんですけども、これはイエス様が死んでそして埋葬されるまでのこう、シーンが書かれています。
And gathered in an upper room to celebrate that Passover one last time with his disciples, the last supper that Hiro and Megumi helped us focus on this last week.
でエルサレムに入ったイエス様は弟子たちと一緒にこのある建物の2階でね、2階の大広間で弟子たちと一緒に最後の過ぎ越しの食事を取ります。これは先週特別生産でもやりました最後の晩餐の場面です。
Jesus gives a new meaning as he breaks and as he distributes the bread and also as he blesses and passes around the cup of wine, which also you and Jacob led us through this process, or Jacob and Mizuki led us through in the process today.
でこの最後の晩餐の席でこうイエス様はパンを裂いて、またブドウ酒を注いで、そこに新しい意味を込めて、その食事を持ちました。でそこから始まる聖餐というのを私たち今持っていて、まあ、先ほどジェイコブと水木君が導いてくださった聖餐、それがここから始まっています
。 And it's at that meal that he washes his disciples' feet, which is an ultimate act of humility and hospitality.
でこの最後の晩餐、過ぎ越しの食事の席の中でイエス様は弟子たちの足を洗われます。これは究極の謙遜とおもてなしの精神が現れた行為になります。
And Jesus even does this for Judas. Before sending Judas to go on with the plan, his plan of betrayal.
で、イエス様はこれはあのことをあの裏切る、イエス様を最終的に裏切るユダに対してもね、そのことを知っていてもイエス様はユダに対してこれを行いました。
So here we are challenged in our faith to look at Jesus' response as we think about those who have hurt us or people that we know who have hurt others, who have betrayed us or have betrayed others, and think about those whom we may have hurt or betrayed as well.
で、このイエス様の声を考えるときに、私たち、これまでおそらくこう誰かに傷つけられた経験があったり、または誰かが誰かのことを傷つけたのを見たことがあったり、または誰かに裏切られた経験があったり、誰かが誰かを裏切っている経験、姿を見たり、または私たちが誰かを傷つけたり、誰かを裏切ったり、そういった経験があるかと思います。それのことを考えるときに、このイエス様がされたことっていうのはすごく私たちにとってチャレンジになります。
So we want to take a brief moment of silence now to ask God first to be with us in our hurt.
なので、この時お祈りの時を持っていきたいと思うんですけども、まずは過去の傷、何かしらで得たこう、傷を抱える私たちと共にイエス様がいてくださるように。
Just as Jesus was hurt.
イエス様も傷を受けた。そのイエス様と神様が共におられたように、私たちが傷を抱える私たちともこうイエス様が共にいてくださるように一つお祈りしてみましょう。
And we also want to be with the ones that we have hurt.
そして、それと同時に私たちが以前傷つけてしまった誰かのために、その人の方と共にイエス様がいてくださるようにお祈りしたいと思います。
And we want to ask God to be with those who have hurt us.
そして、私たちのこと、自分のことを傷つけた誰かのためにイエス様が共にいてくださるようにとも祈ってみたいと思います。
So let's take a moment and pray that silently.
では、静かに黙祷の時、祈りの時を持ちましょう。
After the meal, Jesus leads those who have gathered with him in singing a hymn of praise to God. And then he leads them out to the garden on the Mount of Olives where they have been staying.
この継ぎ越しの食事が終わった後、イエス様は弟子たちと一緒に神様を褒めたたえて、そして寝泊まりをしていたオリーブ山に向かいます。
And it is there that Jesus prays these words.
そしてそのオリーブ山でイエス様はこのように祈られました。
Luke 22:42 Not my will, but yours be done.
エルカの福音書22章42節にあります。私の願いではなく、御心がなりますように。
And as followers of Jesus, we are instructed on what and how to pray.By our teacher, Jesus.
まあ、イエス様の弟子として私たちはこうそのイエス様に何をどのように祈ればよいのかっていうこう教えを受けています。
So now we want to take a brief moment of silence to consider what in our lives and in our hearts needs to be surrendered to God's will and guidance, and then pray these seven words to God. Not my will, but yours be done.
なので、これからまた少しの間、黙祷の時を持って、神様の御心のために、神様の導きに従順であるために、私たちは自分が今握りしめていて手放さなきゃいけないのは何どんなものがあるのか、そのことを祈り、そしてこのイエス様が祈られたこの言葉を同じように祈ってみたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Not my will, but yours be done.
私の願いではなく、御心がなりますように。
Speaking of seven words, after Jesus' arrest, his trial and his beating, he carries the cross to the place where he will die, hanging for 6 hours on that cross from 9 a.m. to 3 p.m.
先ほどの祈りを祈られた後、イエス様はついに捕らえられ、裁判にかけられ、そして鞭打たれます。そして、イエス様が十字架にかけられる場所まで自分の十字架を背負いながら進んでいって、そして十字架にかけられ、そこで 朝の9時から午後の3時まで約6時間十字架にかけられます。
And the four Gospels record seven things, seven sayings that Jesus makes in those six hours that he hangs on the cross.
そしてイエス様が十字架にかけられている間にイエス様が語った言葉が7つ福音書の中には記されています。
Seven is the number of perfection in Scripture. And so these last seven sayings can be seen in a sense as the completion, the perfection of the seven days in the cycle of creation.
聖書の中では7というのは、まあ、完全さを表す数字として知られています。なのでこのイエス様の十字架の上での7つの言葉というのは創世記の時に始まった神様の創造のが7つで完結したのと同じようにこのある一つの完結を表しているかと思います。
And we come from many cultures here, but all of us, regardless of our culture, we have this one same thing that a person's final words before their death is usually taken as particularly significant. And if these seven sayings were all that Jesus said in those six hours, they are significant. And he was mostly silent for those six hours.
まあ、おそらくどの文化にも共通して死にゆく人の最後の言葉というのは一つ重要なものとして捉えられるものかと思います。イエス様もこのように7つの言葉を最後語られたわけですけど、それを6時間の間で語られたということを考えると、もう最後はおそらくイエス様ほとんど黙っていたんだと思います。
But also what he said in his pain and sufferingduring a most shameful way to die, gives us strength and grace as it demonstrates his unconditional love for us and his willingness to be given as the price to save us.
まあ、おそらくずっと黙っておられたのには意味があるかと思います。イエス様、十字架の上で計り知れない私たちが想像を絶する痛みと苦しみに遭われていました。ただの肉体的な痛み苦しみだけではなくて、もう恥を、最大の恥を書くその姿を見せしめにされている、その苦痛も経験されていました。そのことを考えるときに、私たち改めてイエス様、神様の無条件の愛、恵みが私たちに与えられているということを改めて思い起こし、そこから私たちは力を得ることができます。
And in the 17th century, a Jesuit priest from Peru established a Holy Week tradition of meditating on these seven sayings, and they usually do it on Good Friday.
17世紀にペルー出身のイエズス会の司祭がこのホーリーウィーク、聖週間という伝統、その聖週間というものを改めて、使って最後の1週間イエス様を思い起こすということを、伝統として始められました。
But since we as a group here today are not going to be gathering this week on Friday, I want us to take a few moments this morning to look at and to meditate upon the significance of those seven good sayings of Jesus as he hung on the cross.
そうですね、ごめんなさい、イエス様のその7つ、最後の7つの言葉を使ったメディテーションという、こう伝統を始められたんですね。で、私たち、まあ、それをこう毎週金曜日、イエス様が亡くなられた聖週間の金曜日に持っていたんですけども、私たちは金曜日、今週ね、集まることはまあ難しいので、代わりに今日この時間を使ってイエス様のその7つの言葉を改めて思い起こし、思いを馳せていきたいと思います。
The first one is Luke chapter 23, verse 34. Father, forgive them, for they don't know what they're doing.
一つ目がルカの福音書23章34節にあります。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。
This is Jesus' prayer for forgiveness for those whohave crucified him.
これはイエス様がイエス様のことを十字架にかけた者たちに対する許しの祈りです。
And it demonstrates Jesus' compassion and his understanding for their ignorance.
でここにはそのイエス様を十字架にかけた者たちの、まあ、無知だったり、その無知に対するこう憐れみや理解、深い理解が現れています。
And in this moment, Jesus himself puts into practice what he teaches us to do: love our enemies.
でここでイエス様は、まあ、弟子たちに、そして私たちに教えておられるこの敵を愛しなさいっていうことを、まあ身をもって実践して、おられます。
Him praying this fulfills a prophecy from Isaiah 53:12 that says that Jesus would intercede for his transgressors.
またこのことを通して、このことを通してイエス様はイザヤ書の53章12節にある背いた者たちのために取りなしをするっていうこの御言葉を、まあ、成就させていることにもなります。
And the Apostle Peter tells the crowds at Pentecost in Acts 2:36 that Jesus is praying this prayer for all of Israel.
またペテロがこうペンテコステの時に、そこに集まっていた方々に語った御言葉、使徒の働き2章36節にある、通り、イエス様はここでイスラエル、全イスラエルの人に、語っています。
And the Apostle Paul, he doesn't, contradict that, but he actually expands that in Romans 3:23 and says that Jesus is actually praying for every human being, including all of us here today.
ただその後パウロはこの時のイエス様の祈りをもっと広げて、それはその時にイエス様の十字架の前にいた、イエス様を十字架にかけた者たちだけではなくて、また全イスラエルだけでもなくて、すべての人に向けられた祈りであるということを教えてくれています。
So now we are going to take a moment of silence to thank Jesus for his forgiveness.
なのでこれからまたしばらくの間静まり、黙祷の時を持ちながらイエス様が私たちに許しを与えてくださっているそのことに感謝をしたいと思います。
And we're going to ask for courage to seek forgiveness from God and from those whom, against whom we've sinned.
そして神様からイエス様通して神様から与えている許しがあることを感謝し、私たちからもその許しを神様に求め、また私たちが以前傷つけてしまった罪を犯してしまった人に対しても許しを求めることができる、その力と勇気を求めていきたいと思います。
And then even more difficult, we're finally going to ask for strength and for the will to forgive those who have sinned against us.
そして本当にこれには祈りが必要で必要なことなんですけども、以前私たち自分に対してこう何か傷をつけたり罪を犯したものを許す、そのための力を神様が与えてくださるように祈っていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Second saying of Jesus is in Luke 23 verse 33. I promise you that this very day you will be with me in paradise.
7つのうちの2つ目の言葉がルカの福音書23章43節にあります。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
Jesus was crucified with two criminals, one on his right and one on his left.
イエス様が十字架にかけられた時には右と左両隣に、犯罪者がね、同じように、十字架にかけられていました。
And one of those, confesses his belief in who Jesus is, and that he believes that Jesus is innocent. Jesus is not deserving of being hung on the cross.
で、その両隣のうちの一人の囚人は、イエス様が、罪を犯していないということを、ここで告白するわけです。
And from the cross, he recognizes that he himself deserves this, but he asks Jesus to remember him when Jesus comes into his kingdom.
そしてその囚人がイエス様に対して、どうか私のこともあなたの御国に覚えておいてくださいということをイエス様に言う、語りかけるわけです。
Remember, Jesus is hanging on the cross.
イエス様も同じように十字架にかかっていました。
But Jesus gives comfort to the man who is condemned to die.
そんなイエス様、自分自身が十字架にかかっていながら、隣にいる、ね、まあ、死刑宣告を受けて十字架にかけられている者に対して、まあ、慰めの言葉をかけられるわけです。
And even more importantly, this is Jesus' assurance and his promise of salvation for that man.
そしてもっと重要なことが、まあ、この言葉というのはその人に対するイエス様の救いの約束、確信がこの、男に与えられているということです。
And beloved, that assurance, that a promise is extended to everyone who believes, who confesses and is baptized.
そしてこのイエス様が与えてくださる救いの確信、救いというものがこの男性のようにイエス様を信じ、そしてその信仰を告白し、バプテスマを受けた者に対しては約束されているということです。
So if you do believe and if you have confessed and been immersed into Christ, I want you to thank Jesus for the assurance and the promise of salvation that is given to you, and also to pray for those who don't yet believe.
なので、すでにこうイエス様を信じて歩んでいる方々には、与えられている救いの確信がイエス様によって与えられていることを感謝すること、そしてまだイエス様を信じていない方々のためにお祈りをしてみましょう。
And if you're here today and you haven't done that yet, then we'd like to ask you to use this time to ask God to show you how much we all need this and to help you to do this so that you can receive the best gift of salvation that is offered to youas well.
そして求道者の方々、まだイエス様を信じていない方々にはこうぜひ、ね、皆さんにとって信仰というもの、この神様との関係がどれほど重要であり大切であるかということを神様が教えてくださるように、そしてイエス様にある救いを受け取ること、これがイエス様にある救いを受け取ることができるように、こう神様が助けてくださるように、これ自分もこの救いが必要だということを分かって、それを受け取りたいという思いが与えられるように、ぜひ神様にお祈りしてみましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
The third saying comes from Gospel of John, chapter 19, verses 26 to 27. Dear woman, this is now your son. This is now your mother.
3つ目の言葉がヨハネの福音書19章26節から27節にあります。女の方、ご覧なさい、あなたの息子です。ご覧なさい、あなたの母です。
In these words we see the depth of Jesus' commitment to relationships and how much he values them even when he is suffering.
この言葉にはこうイエス様が関係というものにどれほど重要視しているかが現れています。これをイエス様は自身が十字架に苦しみながらこのことを言われました。
Jesus honors his mother and he provides for her.
イエス様はご自身の母親であるマリアのことをケアし、必要なものを備えました。
Jesus entrusts Mary, in his mother, into the care of his beloved disciple, John. He also entrusts John into the nurturing wisdom and to the experience of his mother, Mary.
イエス様はこう母のマリアのことを、マリアに対して、一番愛する弟子であったヨハネのことをこう息子とするように、これから息子とするようにということに、というふうに語りかけられると同時に、ヨハネに対してはマリアをあなたの母のようにしなさいということを語りかけられるわけです。
And in doing so, Jesus creates a new spiritual family that is not based on anything physical, but rather that is based on Jesus' own death and resurrection.
このようにしてこうイエス様はそうですね、信仰、ただのこう血縁関係の家族だけではなくて、信仰の家族を与えてくださっています。
And this spiritual family is the church.
まあその霊的な家族、信仰の家族こそがこの教会というものになります。
And just as Jesus chose family for Mary and John, Jesus chooses family for us too. And we need to honor and care for and provide for one another.
イエス様ご自身がこれから十字架の上で死を、死なれることを思って、母マリアとまた弟子のヨハネをこう家族のように、これからお互い家族のように見なさいとか選ばれたように、私たちのためにも家族を選びそして用意してくださっています。
Many generations and nations made one. in Christ.
このようにして世代を超えてまた出身の国や言葉を超えて私たちはキリストにあって一つとされているのです。
So now we're going to invite you to pray for our church family, for Mito Church of Christ.
なのでこれからこのミトキリストの教会の教会家族のためにお祈りしていきたいと思います。
And thank God for giving us family.
神様にまずこの信仰の家族、霊的な家族が与えられていることを感謝したいと思います。
And ask God to heal broken relationships.
そしてその中で壊れてしまっている関係のために神様が回復と癒しを注いでくださるようにお祈りしたいと思います。
And to empower us to be and to do what Jesus calls us as a spiritual family.
そして私たちが、まあ、またこの霊的な家族として一つされて強められてイエス様の召しに家族として応答していくことができるように祈り求めていきたいと思います。
Let's pray.
祈りしましょう。
And then we come to Matthew 27:46 and Mark 15:34. My God, my God, why have you forsaken me?
4つ目の言葉がマタイの福音書27章46節そしてマルコの福音書15章34節にあります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。
Jesus cries out in a time of deep anguish and abandonment as his death approaches.
死が近づくにつれて父なる神様に見捨てられるという、こうあまりにも深い苦しみのゆえにイエス様はこのように叫ばれました。
He feels utterly left alone, separated from God his Father and from those here on earth who claim to follow him.
イエス様は父なる神から切り離され、また弟子としてイエス様に従って歩んでいた人たちからも切り離されて、全くの完全な孤独を味わっていました。
These words come from Psalm 22, and it's possible that Jesus even recites some or all of the psalm as a prayer while he is suffering.
この言葉は詩編の22編からの御言葉になります。おそらくイエス様はこの一部分またはこの詩編22編全部をこの時苦しみの中にありながら祈り、御言葉、その御言葉で祈っていたのかと思われます。
And it is this deepest wrath that Jesus suffers in our place so that we instead might receive God's good favor.
このようにして本来私たちが受けるはずのこの苦しみ、この神の怒りをイエス様が一心に背負ってくださったゆえに私たちは恵みによって救いをいただいているのです。
And in this broken world, most of us will experience suffering of some kind, some of us more than others.
この壊れた世界にあって私たちもまた何かしらの苦しみを味わいながら生きています。ある人にとっては他の人よりももっと苦しい、重い苦しみが与えられていることもあるかと思います。
And yet, none of us will ever experience the spirit crushing anguishThat Jesus did, because He chose to do that instead in our place.
しかし、このどんな私たちが味わうどんな苦しみを持っても、このイエス様が味わわれたもう心も魂も砕かれるような苦しみは他にはありません。なぜなら、イエス様ご自身がこれを進んで私たちの代わりに背負ってくださったからです。
So let us really consider now and throughout this whole week what that does mean for us.
なので、今この時そして今週1週間を通して私たちはこのことが私たちにとってどんなことを意味しているのかを改めて考えてみたいと思います。
And let's truly respond with repentant hearts and lives.
そして悔い改めの心を持って、また悔い改めた生き方を持って、イエス様に応答していきたいと思います。
Let's remember that even when God seems silent, when God seems far away to us, that we have been given words in Scripture to help us pray through that time and through our suffering.
時に私たちがこの世を歩んでいて、そして苦しみの中にある時に、神様なんかいないじゃんって。神様のどこか遠くに感じてしまう、そんな時があるかと思います。でも私たちにはそんな苦しみの時を祈りながら乗り越えていくために 御言葉が与えられています。
And even if we can't see it or feel him, we can thank Jesus that he's experienced that and that he is with us going through it.
そして私たちが感じられなかったとしても、それでもイエス様が十字架で一番の最大の苦しみを味わってくださった。そしてそのイエス様が私たちと共におられるということを信じて歩むことができます。
Let's pray.
静かに祈る時を持ちましょう。
Fifth saying from John chapter 19 verse 28. I am thirsty.
5つ目の言葉、ヨハネの福音書19章28節にあります。私は渇く。
Three short simple words.
一言の短い言葉です。
But this statement demonstrates that Jesus is fully human as well as God.
ただこの一言はイエス様が神であると同時に完全に人でもあるということを表しています。
And that his suffering is not only spiritual and emotional, but also a physical suffering as well.
そしてイエス様が味わわれていた苦しみというのが霊的な苦しみ、感情的な苦しみというだけではなくて、確かに肉体的な苦しみでもあったということが表れています。
As it is written in Psalm 68:20, he is engaged in spiritual warfare at this time.
詩編68編の20節にもあるようにこの時イエス様は霊的な戦いを戦っておられました。
And him saying this also fulfills the prophetic words of Psalm 69 verse 21.
またこの時に詩編69編の21節の御言葉が予言の御言葉が成就しました。
So beloved, my question for you is, for what does your heart and spirit thirst?
なので私たちは このことから考えていきたいのは、私たちの心、私たちの魂は一体何に渇いているのかということです。
Or perhaps a better question is this: For whom does your heart and spirit thirst?
またはこの言い方の方がいいかもしれません。私たちの心、私たちの魂は一体誰に渇いているのか。
So I'd like you to ask God in prayer to bring to your mind and your heart how much you need and want to thirst for God's presence in those moments when you feel that physical thirst and reach out for something to drink.
なので私たち、今日そしてまた今週過ごしていく中で、まあ、肉体的な渇きを、ね、喉の渇きだったり渇きを覚える時があります。そんな時に神様、あなたは、私たちはどれほど神様のことを渇き求めているのか、そのことを、まあ、自分の肉体の渇きを通して神様が私たちに思い起こさせてくださるようにお祈りしていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Number 6, John 19, verse 30. It is finished.
6つ目の言葉、ヨハネの福音書19章30節、完了した。
Yes, Jesus' earthly life is over and his death opens the darkest places to the reconciling love of God.
イエス様がこの地上での人としての人生を終えて死を経験された時に、私たちはこの最も暗闇の中にこう神様の和解の愛が与えられたことを分かりが覚えます。
Darkness cannot overcome his love.
この暗闇というのは神様の愛に打ち勝つことができませんでした。
Jesus' work of redemption is complete, the culmination of his sacrifice.
イエス様の神様の御業によってこの贖いの御業がこう、完了した。イエス様のこの十字架の死というものを通して贖いの御業が完了されました。
Jesus has obeyed God to the very end.And his obedience secures salvation for all who will receive it.
イエス様は神様に対して、父なる神に対して最後まで従順であった。その従順さのゆえに、その救いを与えられている救いを受け取る者に対しては、この救いが保証されていることを実現させてくださいました。
It's triumph over sin.
これは本当に罪に対する主の勝利なんです。
So beloved, for what do you still need to release fully to God so that you can experience His reconciling love and triumphant redemption?
なので私たちはこの 神様から与えられている和解の愛と、そしてこの贖いというこの勝利、これを受け取るために何を手放さなければいけないでしょうか。
So please take a moment to share this with God in prayer. And then after that, I want you to actually physically do this, to lift your palms up as a symbol of letting go and also receiving from God.
なのでこのこと、私自分たちは一体何を手放さなければいけないだろうか、そのことを考え祈りながら、実際にこう手をかざして、手のひらを開いてかざして、自分の握りしめているものを手放すということ、また神様から与えているこの救いを受け取るということ、その象徴として、そのこともしながら祈りの時を持っていきたいと思います。
And because we have people who get embarrassed about it, everybody close your eyes, and we don't need to just kind of sort of give it up and kind of receive it. I want you to really give it up and really receive it.、
Okay. まあまあちょっと周りの目がね気になって、あまり普段やらないことなので、気になってしまうこともあるかと思うので、ぜひね皆さん目を閉じて、で神様に対して、まあ、ちょっと手を挙げるのではなくて、ぜひね思いっきり手を挙げてかざして祈りの時を持っていきたいと思います。
Let's pray.
祈りしましょう。
Number seven, shouting out loudly, Jesus says this.
そして最後7つ目の言葉です。イエス様は大声でこのように叫ばれました。
Actually, Father, I entrust my spirit into your hands. Luke 23:46.
エルカの福音書23章46節、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。
Jesus begins his reunion with his Father in heaven as he releases himself to death, and he begins his journey to resurrection.
イエス様はご自身の命、ご自身の霊を父なる神様、天におられる父なる神様に明け渡して、明け渡されました。そしてそこから、イエス様は復活の旅を始めていくわけです。
In the midst of agony and degradation and what seems like failure, Jesus still trusts God's will.
苦しみの中、また堕落、こう失敗の中、失敗と思えるような状況の中でも、イエス様は神様の御心を最後まで信頼されました。
Jesus wholly submits to God and entrusts himself to God's care.
イエス様は完全に神様に、を信頼し、神様に従順であり、神様が私の、最後まで見捨てることはないということを信頼していました。
And it is important to know, people, that his life was not taken from him.Look at these words. No, he gave it up freely.
この場面で一つ重要なことは、イエス様の命が取り去られたわけではないということです。そうではなくて、イエス様が自ら委ねた、手放したということを書かれています。
And just as he was sent into the world, he returns to heaven with the purpose of bringing his people also back to his Father God.
イエス様は赤子となってこの世に来られ、そして、最後十字架の上で、死なれて天に昇っていかれました。それを通して神の民をもう一度神のもとに導いていくためでした。
Jesus uses every last breath of his God ordained life to finish the work that God gives to him before the foundations of the world.
イエス様はこの世界の、元いが据えられる前から、この世界が作られる前から神様によって定められていたこの生涯を最後まで歩まれたのです。
So let's pause and give thanks for these words of Jesus, and let's entrust our lives and this week into the hands of God, that we may also be fully obedient to God's purposes, including bringing others to Him.
このようにイエス様がすべてを神様に委ねてくださったことを思い感謝しつつ、私たちも私たちに与えられているこの命、そしてまた今週、神様の御手に委ねて、そして神様の目的のため、神様の御心のために、従順で、従順に歩んでいけたらと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
By looking at Jesus' words, we learn much about who he is and about what his cross means for us and for our faith.
改めてこのイエス様の7つの最後の7つの言葉を振り返るときに、イエス様が一体どういった何者であるのかということを、またイエス様が十字架に書かれたことが私たちにとってどんな意味を持っているのかということを改めて深く考えさせられるかと思います。
These words are not only laments of a dying man.
このイエス様の最後の7つの言葉というのは、この死にゆく一人の男性の悲しみに溢れた言葉ではありません。
They are also confident wordsOf God's Son, who came to give up His life so that we may have life.
これは神の御子がこの地上に来られて、そして私たちすべての人のためにそのご自身の命を捧げられた、確信に満ちた言葉でもあります。
And in His death, we have life.
この主の死のゆえに私たちは命が与えられています。
This is good news.For all who hear and believe.
これはそれを聞いて信じる者にとって本当にその全ての人にとっての良い知らせです。
So as we end this week with Jesus' body being laid in the tomb,
この週の終わりにイエス様の体はお墓に埋葬されることになります。
We enter into the imagination of the despair that those who followed him thought that this is the end of the story.
そしてこの時、特にイエス様に従っていた弟子たちは絶望を味わわれていた。なぜならここでもう終わってしまうんだということによって、絶望を味わわれていたことを私は想像することができるかと思います。
And in that, beloved, let's pause and to contemplate that it would be despair if for all of us if that was the end of the story.
私たちも同じようにこのイエス様が死んでしまった、これでもう全てが終わってしまったんだっていう、あの弟子たちとその弟子たちに思いを重ねて見たいと思います。
But we know it's not.
もちろん私たちはそうではないことを知っています。
So come back next week and hear the rest of the story.
この続きの物語は来週の礼拝の中で味わっていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Holy God,
聖なる神様、
May your loving power shatter any doubt within us and heal any wounds that we carry.
どうかあなたの愛の力が私たちの内から疑いの心を締め出し、また私たちが抱える傷をどうぞ癒してください。
Our hearts burn within us as the scriptures are fulfilled and your blessings are revealed.
御言葉が実現し、そしてあなたの祝福が表されるときに私たちの心が燃やされます。
We confess that you are all we need.
私たちのってあなたこそ、あなただけが私たちに必要なものです。
And as we journey through this holy week,
私たちが今週1週間この聖週間を歩む中で、
Help us to continue to faithfully live out the prayers that we have prayed.
どうぞ私たちが今日捧げた祈りを、その祈りの通り今週歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください。
And to entrust our lives and our faith into your hands.
そして私たちのこの人生、また私たちのこの信仰を神様あなたの御手に委ねていくことができますように。
And is it in the name of the crucified Christ that we pray?
十字架にかけられたキリストの御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.